某月某日、元教諭だという老人から、かつて駿府公園内にあった百合の木の逸話を聞いた。これは100年後に静岡の民話となる物語である。明治6年秋、アメリカ人エドワード・ワーレン・クラークは明治新政府の要請を断り続けていた。前年明治5年の8月、学制が発布され、日本の近代教育が始まった。それに伴い、クラークが在職していた静岡学問所は廃校となった。文部省はクラークに東京帝国大学の前身の開成学校に就任するよう命じていたが、クラークは従わず、状況を拒んだのである。明治政府は中央集権的な教育制度を方針とした。クラークはこれに激しく異を唱え、教育は地方分権的であるべきだとする建議書を明治政府に提出した。明治政府はクラークの建議書を黙殺した。クラークは静岡にとどまることで政府への抗議の意を示し、人見勝太郎の私塾静畑社の教壇に立った。週末には駿府城内に建てた自宅でささやかなパーティーを催し、彼を慕う人たちと共に聖書を読んだ。明治政府はクラークに本意を促すため、説得者を静岡へ派遣した。白羽の矢が立ったのは、その年6月に来日したばかりの日本国学官デイビッド・マレーだった。近代日本の教育行政の基礎はデイビッド・マーレーによって草案された。したがってクラークが行った政府の教育制度案への批判はマレーに対する批判でもある。クラークとの交渉は実はマレー自身が望むところだった。ここには起源とも言うべき人のつながりがある。マレーとクラークはアメリカ・ラトガース大学における教師と教え子だったのである。二人は共に海舟勝倫太郎によってお雇い外国人として日本へ招聘された。クラークがグレートリパブリック号で横浜に到着したのは明治4年10月25日のことである。海舟はクラークのピューリタン精神に感じ入り、以後二人の間には生涯変わらぬ友情が続いた。海舟はラトガース大学に絶大なる信頼を置いていた。近代日本の教育改革をラトガース大学の教授であるマレーに託したのは当然であった。さて、マレーは二つの目的を持って静岡を訪れた。一つ、クラークに会い、東京に戻って開成校の教授に就任するよう説得する。二つ、木村東子に会い、アメリカに留学中の木村熊治の様子を伝える。木村熊治は妻の東子と共に明治女学校を創立した教育者である。昌平校で儒学を学んだ幕臣で、勝海舟の配下に属した。幕末には彰義隊に加わり、官軍と戦ったが敗走し、官兵の追跡を逃れて静岡に身を隠したのが明治2年の初頭。翌年、熊治は海舟の勧めでアメリカに留学する。講師としてアメリカに向かう森有則ら一行とともに、熊治がグレートリパブリック号で横浜を出版したのは明治3年12月3日である。熊治は明治15年までアメリカに滞在し、ラトガース大学を卒業している。生活は楽ではなかった。 熊次が帰国後はキリスト教の福音伝道に努める意思を持っていると知ったマレー夫妻が熊次の経済援助を行った。マレーはラトガース大学の教派でもある改革派教会員として活動する積極的なクリスチャンだった。マレーは木村塔子とは全く面識がなかったが、塔子の人となりは熊次からよく知らされていた。塔子が外堀沿いの草深町に住まい、クラークの開く聖書日曜学校によく出席しているということも聞き及んでいた。かくして明治6年秋の某日、静岡で最初の洋風建築であるクラーク邸で明治の教育に甚大な貢献をした3人が奇跡的な開校を遂げたのである。デイビッド・マレー43歳、エドワード・ワーレン・クラーク24歳、そして木村塔子は嘉永元年生まれの25歳だった。どこをどのように情報が駆け巡ったのか、デイビッド・マレーの来世はエドワード・ワーレン・クラークの生徒たちにあまねく知れ渡っていた。クラークの生徒は静畑社に通う学生たちだけではない。クラーク邸で開かれる日曜学校で聖書を学ぶ若者たちもクラークの良き生徒だった。クラークからサンパッチと呼ばれていた日本人コックは朝からクッキーを焼くのに忙殺されていた。クッキーはサンパッチの本名サンパチにちなみ、英数字の3と8の形に焼かれた。木村塔子と日曜学校の常連の婦人たちが申し出てサンパッチのクッキー作りを手伝った。女たちの一人にせんべい屋の娘がいた。クッキーに関心を持った娘はサンパッチからクッキー作りを教わった。後年、娘は嫁ぎ先の和菓子屋にサンパッチのクッキーを伝え、店はこれを商品化した。正式な洋菓子ではなかったが、新種のせんべいとして珍しがられ、サンパッチのクッキーは明治静岡の名物となった。マレーの来訪に話を戻す。クラークの生徒たちの大半は、クラークの恩師なる人物を一目見ようと、興味本位で押しかけたわけだが、礼儀正しくマレーを迎えた。遠くにマレーの姿を認めると、一斉に頭を深く下げた。マレーは、すでに日本人のお辞儀を見慣れていたが、合図や号令がなくとも、彼らのお辞儀の所作が、同時に行われることはいつ見ても不思議だった。クラーク邸を訪れたマレーは、まずクラークの私邸の美しさに驚嘆した。クラークが自ら設計図を引き、静岡の大工が建てたと説明を受けたが、にわかには信じがたかった。テラスにはロッキングチェアもあった。アメリカから送らせた品かと思ったが、すべて静岡の職人に作らせたものだと知って呆然とした。自分がスケッチを描いて職人に見せると、彼らは魔法のように作ってしまうのだ、とクラークは笑った。日曜学校は活気にあふれていた。クラークが聖書の一節を朗読し、次に生徒たちが唱和する。それからその内容について生徒たちが質問し、クラークが答える。質問が終わったところでもう一度全員で課題の説を読む。午前中はこのやりとりが熱心に繰り返された。昼に休憩を取り、お茶とクッキーが出された。マレーは改めてクラークの生徒たちを見渡し、 日曜学校の自由な気風に心動かされた。旧幕臣の子弟たちばかりではなく、町の人々もいる。年齢も様々で、若者が中心ではあったが、40代のマーレーと同じくらいかと思われる者もいれば、どう見てもローティーンの子供たちも大勢いた。生徒ではないな、とマーレーは思い直した。彼らは信徒だ。まだ洗礼こそ受けてはいないが、正しくキリスト教徒だ。おそらくこのクラーク邸は、静岡におけるキリスト教発祥の地として、後世の歴史書に記されているだろう、と思った。それにしても、キリスト教伝道者たるクラークの活躍は尋常ではない。クラークが静岡学問所に赴任した明治4年、国内ではキリスト教はまだ禁教だった。政府はキリスト教の布教を禁じ、静岡の札の辻には今なおキリスト教禁令の考察が立っていた。クラークがお雇い外国人に採用される際の契約書にも、キリスト教の宣教を禁ずる条項があった。しかしクラークはこれを蹴った。勝海舟の尽力もあり、明治政府はクラークの日曜学校、すなわちキリスト教布教を黙認した。クラークは明治の日本国の法律を堂々と破り、キリスト教の伝道に努めていたのだった。マレーはサンパッチと近在の婦人たちが黒焦げになったクッキーを指さして楽しそうに笑ってるのを見た。マレーは日本語が理解できなかったが、気持ちは伝わってきた。これは、マレーは考えた。これは伝道だが教育ではない。自分が日本に来た目的は教育なのだ。クラークは違う。マレーはクラークの本質を見抜いた。説得は容易だ。マレーは確信して上着のポケットに忍ばせた百合の木の種を握りしめた。